もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
ニートと家族についてです。
ニート？
私がそうなんです。
おー、ご自身がニートで、そしてご家族のこと。うん、わかりました。じゃあ、詳しくお伺いする前に、
はい、
今、おいくつですか？
33歳です。
33歳。ご家族は？
両親が2人とも70歳です。
70歳。ご兄弟は？
7つ上と8個上の姉がいます。
じゃあ3人姉妹なんですね。
そうです、
うん、この上のお姉さん方はどうされてるんですか？
あ、もう2人とも出て自分の家庭持っています、
うん、じゃあ今お父さんとお母さんとあなた様と3人暮らし？
そうです、
うん、そうなんですね。ニート歴はどれぐらいですか？
20歳の頃なので、うん、もう10年以上です。
10年以上ね、20歳の頃から。そう、
はい、
それで今日お電話いただいたのは何が問題です？
そんな自分のニートの姿を誰にも見せられない、話せないっていう思いから、
うん、
友人とか兄弟とかの関係を今一切断ってる状態なんですね、
うん、
で最初の方はかなり離れた県に住んでいる姉一家が里帰りするたんびに、
うん、
私がホテルを取って家から出るように、会わないようにってしていたんですけど、
うん、
それにもちょっと限界がありまして、
うんうん、
数日前に里帰りするって聞かされた瞬間からも私のストレスが尋常じゃないんですね、
うん、
家を出て行きたくはないけど会いたくないのは私なんだから、
うん、
私が出て行かなければならない、
うんうん、
自分がニートなのが悪い、
うん、
でも自分の安住の地を奪われることに対する怒りだったりとか、
うん、
2階の襖で仕切られた2間が私の部屋なんですけど、
うん、
その唯一の居場所を姉一家の宿泊に使われるっていう気持ち悪さとかもありますし、
うんうんうんうん、
あ、今家族団らんしているのに私は一人ホテルに逃げ込んでなんて惨めなんだろうとか、考えたくないことを考えている時間が本当に地獄で、でもそれも全て自分が悪い、自業自得で、自分さえいなければから始まって、ああ死にたいと、もう邪魔者はさっさと死ねみたいに、これでもかっていうくらい自分を責め続けて自己否定し続けるんですね。それでも
う
ある時限界が来て、もう両親に里帰りするっていう報告をもう一切私にしないでくれと、
うん、
もうホテルで一人地獄のような時間を過ごすのは耐えられない、だからごめん、
うん、
会うのは外にしてと、私の唯一の安住の地を奪わないでくれって懇願して、
うん、
まあいろいろあった末に承諾してもらったんですね、
うん、
でつい3日前のことなんですが、
うん、
自分のスマホが手元になかったので、
うん、
母にスマホのタイマー借りるねと言って開けた瞬間の画面が、
うん、
来月のいついつ子供と彼氏連れて帰りますっていうラインだったんです、
うん、
それは海外在住で何年もずっと帰国していなかった方の姉からのもので、
うんうん、なるほど。
で同じ画面には私たち家族も一緒に帰りますっていうもう一人の姉の言葉もあったんですね、
うんうんうんうん、
もうね、すぐ目をそらしたところで時すでに遅しで、
うん、
それを目にしてしまった瞬間からもうものすごい起死燃料に苛まれてしまって、その瞬間から来月の帰国そして滞在中、
うん、
さらに言えば姉たちが帰った後も私がずっと自分を殺したい衝動に駆られる日々を送るのかと思うと、
うん、
苦しくて苦しくて、
うん、
そのストレスから今母にものすごい当たりがきつくなってしまっています。なのでこの自業自得の苦しみをどうすればいいのか教えていただきたくご相談いたしました。
そうなんですね、
はい、
来月さ帰ってくる時も外で会うってことなんでしょ？
そうみたいです。
お家には来ないんですよね？
そうです、
うん、さっきお家に来て自分の安住の地を明け渡すのが嫌だって言ってたじゃないですか。
はい、
だそれをやれって言われてるわけじゃないんですよね？
そうです、
うん、
ただ、
うんうん、
私がいなければ、
うん、
家族みんな実家に帰れるのにっていう、もう自己否定ですよね、
うん、いや自己否定っていうかそこ、こんがらがってない？
そうなんですか。
だってさ、安住の地を奪われるのが嫌だから、外に会ってくださいって言って、
はい、
家族が冗談じゃないよって、そんな時ぐらいあんたがその部屋を明け渡せよって言われていて、だったら、帰ってくるのがすごく嫌だって、怖いとか思うのはわかるけど、家族側の方は、うん、わかった、いいよって言って、お外で会うってことにしてくれてるわけで、はい、あなたの安住の地は守られてるわけでしょ？
そうですね。
うん。そもそもニートを始めた原因ってあるんですか？
もう、もともと、もう正直言うと、幼稚園の頃から不登園が始まり、
うん、
で、小学校でも不登校、中学校でも不登校っていう人生です。
あ、そうなんだね。じゃあ、はい、ずっと割とインドアなんだ。
うん、そうですね。
うん。そう。それで今はその今のご自身の中に抱えてる、その、まあ私から見たら、矛盾って言ったら申し訳ないけど。
はい、そうです。うん、
だって来ちゃ嫌だって言いながら来ないって言ったら私がいなければ来れるのにっていうわけでしょ。
うん、そうですよね。はい。
私お母さんだったらどっちやねんって言われる話よ、あなた。
そうですね。
うん。でもそういう多分あの今私ちょっと話聞いただけだから、はい、あんまりここまで言っちゃいかんかもしれないけど、多分そういう考え方一時が万事してるとしたら、
はい。
それは大変だわ。それは生きづらいと思うよ。
そうですね。
うん。それで挙句の果てにはさ、自業自得って言って死にたくなっちゃうっていうわけでしょ。
そうですね。
だからそれをでも自業自得っていうのかな、考え方の癖の問題のような気もするけれども。
はい、そう思います。
あ、思ってるんだ。
はい。
じゃあ今までその考え方の癖直そうかなとか、そういう考え方やめようかなとか思ったことはあるんですか。
あ、そうです。もう本読んで試して、いろいろ
いろいろトライした。
はい、
うまくいかなかったんだね。
そうなんですよね。
それでも少しずつはうまくいってるのかな。
だといいんですけど。
うん、本当に。で、今日ね、誰にも言えない、そういえばそうだ、要するに誰にも言えなくてお姉さんたちが帰ってくるっていうのを自分は知っちゃってるんだ。
そうです。
うん。で、嫌な思いしてるんだ。また死にたくなっちゃってるんだもんね。
はい。
でもそれをお母さんとかお姉さんとか家族には言えないから、お電話してくれたんですよね。
はい。
うん。で、言えない分お母さんには当たりがきつくなってるんだ。
はい。申し訳ないです。
あ、それも申し訳ないと思うんだね。
はい。
それは生きづらいね。
あ、そうですか。う
ん。そんなことするお母さんが悪いんだって怒ってるだけだったらもうちょっと爽やかだと思う。
ああ、なるほど。
うん。常に相反するものが自分の中にごちゃごちゃあるってことだもん。
ああ、そうですね。
ねえ、なんとかそれが整理できるといいね。
はい。
うん。先生に聞いてみましょうよ、その辺。
はい。
どうしたらいいか。ね、はい。はい。今日お答えいただきますのは、精神科医の和田秀樹先生です。では先生、どうぞよろしくお願いします。
精神科医の和田秀樹です。
よろしくお願いいたします。はい、
これまで、やっぱり、不登園もあり、不登校もあり、
はい。
そして、二十歳になって、ニートということになっちゃったわけだけど、
はい。
人と会うのが怖いのかしら。
ああ、全くないです。
それはない。
全くないです。
じゃあなんで行かなくなっちゃったのかしら。
学校というシステムですかね。はあ、もうそれが嫌で嫌でしょうがなかったっていう。
はあ、すごく窮屈に感じたの。
ああ、もうそうです。
なるほどね。そうすると同じようにニートっていうのも、
はい、
もし職場とか会社とかっていうところに行くと、
はい、
おそらく窮屈なんだろうなって思っちゃっていけないのかしら。
そうです、その通りです。
なるほど。ということは試したこともないの。
いや、高校は中退で、
うん、
20歳までの間にフリーターとして働いてはいました。
なるほど。フリーターの時も辛かった。
いや、そこまで。
なるほど。
はい、楽しかった方かもしれないです。
楽しかった方
けれども、うん、やっぱりなんかもう嫌になって、
うん、
辞めてしまいました。
なるほど。まあちょっと思ったのは、まず一つは、
はい、
あのそのフリーター、
はい、
ならフリーターをもう一度試して、うん、とりあえず鬱陶しい家じゃないところで一人暮らしでもできたら少しは楽になるのかなとは思いましたよね。
ああ、そこでいつも悩むのが、
うん、
今まで職歴が何もないっていう、うんうん、その20歳から何もしてない35歳だみたいなのがあって、
うん、
踏み出せないです。
なるほど。まあ二十歳の頃とさ、
はい、
今と時代がちょっと違ってきていて、
はい、
すごい人手不足なんですよ。 うん、だからあなたが働けないってあんまり諦めない方がいいと思いますよ。
ああ、またあの中卒とかそういうのもいろいろ、
だからそういう結局学歴が関係ない職にはどうしてもなっちゃうよ、
うん、はい、
だからむしろほらあなたが十何年もこの2位となる仕事をしてまあ、仕事って言っていいのかどうか分かんないけどそういう立場にいるとさ、
はい、
結局ちょっと浦島太郎みたいになってきて、
はい、
まあ、日本の景気そのものは悪いんだけどさ、
はい、
いわゆる団塊の世代とかって聞いたことある、
はい、
昭和22年から24年ぐらいに生まれた人たちが大量に退職しちゃったとか、
うーん、
少子化だとか、
はい、
いろんな問題があって、しかもね、
はい、
円安っていうのがあって、
はい、
外国人の労働者も日本給料安いから来ないやみたいにだんだんなってるんですよ、
はい、
うん、だからすごい人手不足になってるっていうのがあります、はい、それとね、もう一つ、私は普段高齢者を相手にしてるんですけどね、
はい、
そのあなたが体力的に自信があるんだったら、
はい、
お年寄りのお世話をする、
はい、
っていうような介護の仕事も慢性的に人手不足なのね、
はい、
でそうするとさ、あなたが自己否定自己否定って言ってるけど、
はい、
この介護の仕事も人が足りない上に、
はい、
若いあなたぐらいの人がさ一生懸命世話してくれると感謝されることが多いのね。そうするとあなたがなんか私なんていてもいなくてもいい存在と思っていたのが、
はい、
あ、私がいるおかげでこんな喜んでくれる人がいるんだっていう感じになるかもしれないわけ、
はい、
だからもうこのニートになるものしか私はできない、働けないんだってそういうふうに決めてかかるのはちょっともったいないと思うよ。
うん、はい、
うん、まあいろいろとせっかくの人生なんだから今諦めちゃうんじゃなくて、
はい、
いろんなことをチャンスだと思って試してみる。
はい、
うん、
わかりました、うん、
とにかくね、あなたが20歳から今の33だっけ、
はい、そうです、
までの間に世の中がすごく変わったから、はい、あなたにとってはいい世の中になったような気がするの。
あ、わかりました、うんうん、はい、
じゃあ玉置妙憂さんにまた変わりますね。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、考え方整理できました。
そうですね、
うん、
はい、
私思うに、
はい、
考えまくりすぎてるよねって思いますよ、はい、多分
本当に、あの、
でしょ、
すごいです。
うん、で自分は何ができるんだろうから始まって、安住の地を使うなと言って使うなと言っといて、私がいなければ使えたのにとかってごちゃごちゃごちゃごちゃね。
はい、
で多分考えたら答えが出るんだろうって思ってるから考えてると思うけど、
はい、
多分世の中の 90% は考えても答えがないことなんだよね。あの、はい、ごちゃごちゃ考えているだけ疲れるんだわ、
はい、
それを ね、少なくとも10年以上やってるわけだから、
そうです、
もうそろそろやめたら
思います。
でしょ、考えても答えは出ないんだ人生は、
はい、
ないの、見つからないんじゃなくてないの、
はい、
うん、だから考えをやめようっていうことに専念してみたら、ぐるぐるぐちゃぐちゃ出てきたら考えのやめようって、で、はい、じゃあ考えを止めるにはどうするか、それが今先生がおっしゃったこと、動けってこと、
はい、
動いたら考え止まるから、
なるほど、
うん、ちょっとずつでもいいから、はい、ね、24時間今フルタイムで考えてると思うから、そのうちの1分を止めるのでもいい、最初は、
うん、
やってみて、それだったらできそうでしょ。
そうですね、
そこに理由も答えもないからね。
そうですね、
ないですよ、
はい、
うん、
はい、
動いてみてください。
わかりました、
はい、
ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼します。